All right. Well, we're studying through the book of Acts. If you could open your Bibles, we're in Acts chapter 4 this morning.
では、今朝は、使徒の働きの4章からになりますので、聖書をお持ちの方、使徒の働きの4章をお開きください。
And, Peter and John, just to get us up to speed, Peter and John are in the temple area.
ペテロとヨハネが神殿のあるところにいました。
And they've gone up to the temple at the hour of prayer, which was 3 o'clock in the afternoon.
彼らは午後の祈り、3時の祈りの時間に宮に入ってきました。
And as you remember, they passed by this guy that was lame. He was just kind of laying there at the gate and sitting there, laying there. And they passed by him as they were going in. And as usual, he begged for money. You know, he said, alms for the poor.
で、前回見ましたけれども、その彼らが宮に入っていこうとしたときに、その門のところに、足の不自由な人がそこに、いました。そして横たわっていて、そしてその人もいつものように人が通るので、施しを求めていました。
And this time Peter looked at him and Peter said, look at me. And he said, silver and gold I don't have, but what I do have I give to you. And then he says, in the name of Jesus, and he lifted him up, Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And the man immediately, never walked in his life, immediately he rises up.
で、そのペテロが、その人を見て、そして私には金銀はないけれども、私にあるものをあげましょうと言って、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったらば、その瞬間にその生まれつき足が不自由だった、もう一度も生まれてから歩いたことのなかった人が立ち上がって歩き始めました。
And he, everybody was amazed.
そこにいたすべてのものが驚きました。
Remember, they're in the temple. They're right there in the temple ground, on the temple grounds. And there are thousands of people. There are 5,000 got saved.
その宮の周りにはもう本当に多くの何千人という人が集まっていて、そしてもう多くのものが信じて、5千人のものが信じたとあります。
And Peter preached, when he preached this powerful sermon, the first thing he did, he didn't take credit for the healing. He said, don't look at me, you know, or don't look at us like we could do this. This was done in the name of Jesus.
その後にペテロが立ち上がって説教を始めるわけですけれども、彼はこの癒しを利用しようとしたわけではありません。むしろ私ではなくて、このイエスに信仰を置く、このイエスの名によってこの人は癒されたんだということを示します。
OK, now let's start chapter 4, verses 1 through 4.
では、今日は4章からになります。4章の1節から4節をお読みします。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。
Now, there are two, just to kind of refresh our memory, there are two main religious groups in Israel. There are the Pharisees and the Sadducees.
当時、このイスラエルには2つの大きな宗派がありました。1つがパリサイ派、そしてもう1つがサドカイ派です。
Now, the Sadducees did not believe, they were kind of the, they were.Aristocrats, they were kind of rich. They controlled a lot of what went on at the temple, and they didn't believe in miracles. They didn't believe in angels.
サドカイ派の人々は割と裕福な人が多くて、
I shouldn't say miracles. They didn't believe in angels or the resurrection.
裕福な人たちが多くて、ちょっとこう。なんて言うんですよ、神殿をこう牛耳っているというか、そして彼らは御使いと復活というものを信じていませんでした。
And then there are the other group, the Pharisees, who were, they believed in the resurrection, they believed in the authority of the scriptures. Their problem was that they're really legalistic. They they came up with their own system of obeying the laws, which is really, really strict and kind of
silly. パリサイ派の人々は一方で、この復活ということも信じていましたし、また旧約聖書に書かれてあることはその信じていました。旧約聖書にこう権威を置いていましたけれども、彼らの問題は立法主義だったということです。独自のこのシステムをたくさん作って、独自のルールに従おうとしていました。
So you'll see both of these groups. And normally, they're like two big groups, and they're always fighting each other. They're kind of against each other. They're sort of the, you know, the left and the right of the religious council.
でこの2つ の, 大きな宗派が常に対立し合っていました。
But the one thing they agreed upon was Jesus. Neither of them liked Jesus.
一つだけこの2つの宗派に共通点があって、それはイエスを嫌っているという点でした。
And so in condemning Jesus, that brought them together in a kind of perverse sort of way.
イエスをこう責めることに関して、まあ、この2つの宗派が互いに協力し合ったということがあります。
But it's, here we see this time, it's the Sadducees that are getting upset with Peter's message concerning the resurrection. Remember, they didn't like the resurrection.
で、今この4章のところでは、サドカイ派の人々たちが実はペテロのメッセージを聞いて、ちょっと憤慨をしていました。彼らがペテロがその復活について語っていたからです。
And so they have them arrested.
そこで、まあ、ペテロとヨハネを捕らえました。
Okay, let's read verses 5 through 12.
はい、で5節から12節をお読みします。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
So they asked them in verse 7, they said, by what power or by what name have you done this?
ここで彼らは何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと質問しています。
And this is actually a good question for them to ask.
実はこの質問というのは彼らにとってはいい質問でした。
It's not, their motive isn't right, but in asking, it was, they were doing what they should have been doing as the leaders.
彼らのまあ動機は決していいものではありませんでしたけれども、でも問いかけた内容というのは彼らが問いかけるべき内容でした。
Because in Deuteronomy chapter 13, Moses commanded the people instructed them that they should always test a person who does a miracle. And if they ascribe that miracle to another god or another power, well, then it's not of God, then they were to stone the person.
なぜならば、新命記の13章のところで、モーセは民に対して何か不思議を見たときには、その不思議は他の神々やどこから来ているものなのかというのを調べなさいと言っています。そしてもしその不思議が他の神々とか力によるものでとするならば、その人を石で打ち殺すようにというふうにその指示を与えています。
Now really what their motive seems to be here is they're jealous, they don't like, they're trying to trap Peter and John.
もちろんここでサドカイ人たちはペテロやヨハネのことを、まあ 妬みもありましたし、なんとか罠にかけようと思ってこういう質問をしています。
Well, here we have the group of 71 of the most powerful leaders, most powerful people in standing in opposition to two fishermen.
ここには実は71人のとてもこう権力の持ったイスラエルで力のある人たちが、今まさにこの2人の漁師の前に対抗して立っている状態です。
You know, and but Peter is filled with the Spirit.
でもこのペテロはもう聖霊で満たされています。
And at that moment, God gives him the words to speak.
そしてこの時神は彼に、ペテロに、語るべき言葉を授けられました。
And remember, Jesus told them when we were just studying back Luke in Luke chapter 12, verses 11 and 12. Jesus told his disciples that this would happen.
で、イエスがまだ生きておられた時に、実は弟子たちにこのことをすでにこういうことが起こるということを語っておられます。ルカの福音書の12章の11節12節です。
He said, "Now when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, don't worry." About how or what you should answer or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say.
ルカの福音書12章の11節12節。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。
And this is happening. This is just what Jesus said.Here is Peter being filled, and you know he's just again he's just this ordinary guy, fisherman. He's not a scholar or anything, and God is giving him these words to speak.
まさにこのイエスが言われたことがここで起こりました。このペテロという人はもう本当に普通のただの漁師、一漁師でしたけれども、御霊に満たされてここで語ります。
And again, as he has been before in these early messages, Peter is very direct.
そしてこの前の時に語っていた時と同じように、このペテロのメッセージは非常に直接的なものです。
He says, "By the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead." Remember, these are Sadducees; they don't like that. But he says, "Whom He raised from the dead. By Him, this man stands before you whole."
あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせた。ナザレ人イエス、この蘇らせたというのはもう本当にサドカイ人たちには嫌な言葉なんですけど、蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのですとはっきりと言っています。
And then he quotes, Peter quotes Psalm 118, and they all agreed, they all knew that this was a messianic psalm.
そしてその後に詩篇118編をペテロは引用していますけれども、この118編というのは、メシア預言の詩であるということはもうすべてのものが知っていました。
And in this psalm, Jesus is described as the chief cornerstone.
そしてその中で、その詩篇の中ではイエスのことを礎の石というふうに呼ばれています。
Later, when Peter wrote a letter, when he wrote his epistles, in 1 Peter chapter 2, he again, Peter would use this same scripture.
後にペテロはまた手紙の中で、書簡の中でも、この箇所を、同じ箇所を引用しています。
I wonder, you know, this is just me wondering, but I wonder if Peter remembered those words of Jesus when they were at Caesarea Philippi. Remember, they're standing there and Jesus said to him, "You are Peter, and upon this rock," and he was talking about Peter's confession of him as the Lord.I will build my church.
もしかしたらこの箇所を引用しているときにペテロはピリポカイザリアにでイエスと話をしたときのことを思い出していたのではないかなと考えるんですけれども、イエスが私を誰だと言いますかと言われたときにペテロはあなたは生ける神の子ですというふうに言った後にイエスがあなたはペテロ岩ですというふうに言われました。その時の話です、ね。
You know, it was upon this confession that Peter made that Jesus is the Son of God. That's what the church is built on.
ペテロが イエスは神の子であるというふうに宣言告白した後にその岩の上に教会を建てますと言われたことです。
In verse 12 here Peter says, Now, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
12節のところにはこの方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。
This is a really important verse.
これは非常に重要な箇所です。
Here again we see Jesus is the only way to salvation.
イエスだけが唯一この救われる道です。
Jesus is the only one who can save a person. There is no other way. There's no other person.
この方だけが人を救うことのできる方です。他にどんな人も
Now there are people, as you know, there are people in this world that are upset by this.
でもこの世の人々はそういうことそのことを聞くとちょっとこう怒りを覚えます。
I mean, but even though they're upset, it's still true.
でもそうだとしてもこれは真理です。
Jesus is not one of several ways to get saved.
イエスはこのいくつかある救いの方法のうちの一つではありません。
He is the only way.
この方だけが唯一の道です。
But you know the wonderful thing is that there is a way of salvation.
でも素晴らしいのはその救いの道があるということです。
You know that's in itself it's wonderful.And why would people get tripped up in, well, what you're saying is the only way? The beautiful thing is that there is a way.
その救いの道があるということが本当に素晴らしいことなのに、なぜ人々は、なんでそれしかないんだというふうに言うんでしょうか。もうその道が存在していること自体が実は素晴らしいことです。
If they discovered a cure for cancer,And you would be rejoicing in it. We would be rejoicing in it.
もし例えば、がんの治療法があるということが分かったとしたら、私たちはとても喜ぶと思います。
The very fact that we found a cure, there's a way to be saved. That's amazing. We've never had it. That's wonderful.
今までそういった方法が見つからなかったものが、その癒される方法が発見されたとなったら、それは本当に素晴らしいことだと思います。
Just imagine that you're at the doctor, and you found that you have a very deadly form of cancer. There's no way out.
もしちょっと想像してみてください。
It's not going to go. It's not going to be healed. You're going to die from this.
皆さんが病院に行ったらば、お医者さんからもう致命的ながんがあなたにはありますと。もう生き延びる可能性はほとんどありませんと言われたとします。
But there is good news.
でも一つ良い知らせがあります。
We have a medicine now that will cure you.
ここに一つあなたのそのがんを癒すことのできる薬があります。
If you take this medicine, you will be completely healed.
もしあなたがこの薬を飲めば。このがんは完全に癒されますよ。
Can you imagine that you would sit there and say, but that's too narrow. I don't want to be healed by this medicine.
でもそれを聞いたときに、そんな方法狭すぎ、一つしかないなんて狭すぎる。私はこの薬で癒されたくはない。
I want to be healed by eating broccoli.
私はもっとブロッコリーを食べて治りたいんですよ。
I've got my other way to be healed. I don't want to. You know, you wouldn't. It would be foolish. Of course, you would rejoice the very fact that there is a cure.
私はもっと他の方法で治りたいんですっていうのは本当に馬鹿げたことだというのはよくわかりますよね。その癒されるための薬があるということが。
Now that seems silly, but think about it. When it comes to the salvation of our souls, why should it be any different?
まあ、それはちょっと話としては馬鹿げているかもしれませんけれども、でも救いに関しても同じことが言えるわけです。それなのになぜ私たちは他の道を探すそうとするんでしょうか。
When you're presented with salvation, this is a means Jesus Christ by faith in Him, by simply having faith in Him, receiving Him in your heart, you are saved, you can come into the presence of God. Your sins can be completely forgiven.
私たちが信仰によってこのイエス・キリストを信じるときに、それによって私たちは完全に許しを受け取り、救いに預かることができます。
The right response is just to be happy that there is a way.
ですから、その救われる道があるということに対しては、私たちはもう単純にこう喜ぶことができるはずです。
And how futile it is to sit there and for people to reason, yeah, but you know, what about this? But what about that?
それなのに多くの人たちがそれを聞いても、でもじゃあこっちの道はどうなの？これはどうなの？
And, okay, let's move on. Verses 13 through 17.
13節から17節に行きます。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。
So they were amazed because they could see Peter and John, they weren't educated, they were just fishermen.
彼らはこのペテロとヨハネがもうただの漁師であったということを知ってとても驚きました。
I mean, there is a big contrast. You know, I just try to imagine, you know, a bunch of very sophisticated, highly intellectual people. There's a whole council of them here, you know, all dressed up in suits and kind of.
もうここに実は大きな対比があります。ちょっと想像してみてください。もう本当に洗練された上流社会のもう高い教育を受けたきちんとした人がたちがたくさん集まっている。
Each of them having their doctorate in, you know, religious studies.
それぞれがもう本当にこの
PhD in
神学的に本当にもう博士号のようなものを持っている人たちがこう集まっています。
And a couple of guys from Kotzebue. I just imagine, you know, just a couple of the fishermen there.
で、一方では Kotzebue漁港で働いているような人がこういます。
Well,
I 漁師さんですね。
I just thought of that. It sounds kind of silly, but I try to imagine that. But that's what it was like. It was like these two fishermen, plain guys.are sitting there just saying things that they're silencing this big group.
まあそんなような本当に対比です、ここの場面は。そしてこの2人の漁師がこの大勢の人を黙らせてしまうほどのそのメッセージを語りました。
Well, not only that, they were teaching the people. Remember, 5,000 Jews just came to the Lord. Before that, 3,000, 8,000 people came to the Lord.And just these two guys.
そして、それだけではなくて本当に彼らを教えていました。でも5000人の人がそれを聞いて信じて、その前にも3000人の人がこう信じたとありましたけれども、そのように彼ら その語る教えを聞いて多くの人たちが信じました。
And these 70 guys, these were the guys that led the seminaries. These were the religious teachersThis is our thing. And these two fishermen, they hadn't even been to their schools.
この71人の人こそたちこそ本来であれば神学的に教えを施す立場の人たちであって、人々をこう教育する立場の人たちなのにであるにもかかわらず、この2人の漁師の人たちの方が、まあ、人々に教えをここで。
Paul said in 1 Corinthians chapter 1, 26 through 29. And Paul said in 1 Corinthians.
パウロは第一コリントの手紙のところで、第一コリントの一章の26節から29節のところで、
26 through 29, he says, For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh. Not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. And the base things of the world, the things which are despised, God has chosen. And the things which are not, to bring to nothing the things that are. That no flesh should glory in his presence.
第一コリント人への手紙の1章の26節から29節。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
Now, Paul wrote this.
パウロがこれを書きました。
And it's interesting that Paul was a member of the Sanhedrin. Paul was one of the 70 people sitting there judging Peter and John.
で、このパウロという人は実はサンヘドリンの議会のメンバーの一人でもありましたので、おそらくここでこのペテロとヨハネのメッセージを聞いて裁いている側にいたと考えられます。
Now, God is working on his heart. At this time, he's, you know, really opposed to them.
この時はパウロはまだこのペテロやヨハネたちに対してもう本当に歯向かう心がありました。
But as a matter of fact, he said, God, there are not many wise, but God did choose some wise. He did choose Paul, for example.
でも神が、パウロのことを選ばれました。
And Paul was a very, very educated man.
パウロという人は非常に高い教育を受けていた人です。
But before God could use him, he had to humble him.
でも神がこのパウロを用いるためには、まず彼が神の前にへりくだらなければいけません。
But the lesson that we see clearly in the scriptures is that God can use anyone.
でもこの聖書を通して、はっきりと神はどんな人でも用いることができるということがわかります。
And you should never feel that God cannot use you because you lack education or you lack some ability or perhaps you feel like you lack a certain personality type.
ですから、決して自分は何かもう教育が足りないからとか、能力がないからとか、何か人格的にちょっと足りないところがあるから神に用いてもらうことはできないなどというふうには考えないでください。神はどんな人でも用いることができます。神がその用いようと選ばれた人を、
you know, I think that many times it's easier probably that people who are weakare easier to use because they know their need of God's help.
時に私はこう弱さを持っている人の方が神にとっては用いられやすいんじゃないかなと考えます。なぜならば弱い人たちというのは神の助けが必要であるということを知っているからです。
Because when God uses them, again, he gets the glory. God wants to bring glory to himself.
そういった人たちを神が用いられるときに、最後には神に栄光が返されるからです。
And when he uses the weak, it's very obvious that it's God that's doing it, not them.
弱い人を用いたときに、そこにそれは神が行われたんだということが明らかになるからです。
When you look in the Bible, one thing I've said this before, but I love about Peter, he's one of those characters we get to see.Many of his faults.
私はこのペテロがペテロという人が好きなんですけれども、前にも言ったと思いますが、彼は失敗をたくさんした人です。
You know, we see these times when he speaks impulsively. He maybe says something that appears to be he didn't think before he spoke.
彼は本当にもうあまり深く考えないで、もうその場で思いつきでパッと言葉にしてしまう。ところもありました。
And then there's John here. Remember John? Jesus gave him a nickname, Son of Thunder, which meant he had a very bad temper.
またヨハネも雷の子というあだ名をイエスにつけられてしまったぐらい、本当に感情的にすぐにカッとなる人でした。
And these guys we see as we go through the gospel, they had problems. They had problems with pride. They were arguing with each other about who was the greatest.
そして彼らは本当にプライドがありましたし、問題を抱えていました。そしてプライドがあったので、お互いに誰が一番偉くなるんだというようなそういう議論も交わしていました。
Of the time with Jesus, and then at the end of their 3 years with Jesus, they'd sort of graduated, and you know, Jesus could say, "Remember when we first started out, you guys used to argue about who was the greatest."
そして彼らは決してこのイエスと共に過ごした3年間の最初の方でそういう問題を持っていて、でも3年共に過ごすことによってだんだん成長して卒業できるようになったというわけではありません。彼らがその誰が一番偉いんだという議論をしていたのはいつだったか覚えてるでしょうか。He didn't say that because they were arguing about who was the greatest right up until the end. もうその誰が一番偉いという議論を一番最後までしていました。
Peter, remember Peter the night that Jesus was betrayed, he's cursing, denying him.
ペテロはイエスが十字架につけられるその直前にイエスのことを否定して呪うことすらしてしまいました。
And yet these are the guys that God is using.
でもこういった人たちを神は用いておられます。
で、この聖霊様
が何が違うんでしょうか。聖霊です。聖霊が彼らに注がれたことによって彼らはこのように大胆に語ることができるようになりました。決して彼らがこの何年か時を過ごすことによって成長していったとかそういうことではありません。
And this gives me hope. This should give you hope.
このことが実は私たちに希望を与えてくれます。
Because God can use you right now.
なぜならば神は今すぐにでもあなたのことを用いることができるからです。
You know, it's not like after you've got your act together, because you know it seems like we never get our act together.
何かこう良い行いができるようになってからとか、
But he can,
そういうことではなくて、それを待っていたらいつまでもなかなか到達できません。
He will use you.
でも神はすぐにでも皆さんを用いることができますし、またそのようにしてくださいます。私たちがその神の御霊に対してこう心を開いていくときに、
So the Sanhedrin decide that, you know, okay, we'll just threaten them. We'll threaten them, we'll warn them. Don't say anything more about this Jesus or resurrection.
ここでこのサンヘドリンの議会は彼らに、イエスの名前を使ったり復活のことを語ったりしないようにちょっと脅しをかけます。
They didn't say anything about don't say anything about healing the man. They couldn't deny it. Everybody knew this man was healed. He's walking around. He's been lame for 40 years, all of his life, and he's walking around. So they couldn't do anything about that.
彼らはこの実際起こった奇跡に対しては否定することはできませんでした。本当にもう生まれた時から歩けなかった人が今目の前で歩いているので、その奇跡に対しては何もどうすることもできませんでした。
Let's go from 18 through 22.
18節から22節。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。
Peter and John didn't give in to intimidation or fear.
ペテロとヨハネは、ここでその恐れとか脅しに 屈するということはありませんでした。
They knew we must obey God.
彼らは私たちは神に従わなければならないということを分かっていました。
The Bible is very clear about this. We are to obey our authorities that God has placed over us in our lives.
聖書ははっきりと私たちは、この人生の中で神が置かれた権威にきちんと従うべきであるということを教えています。
We're to pay our taxes. We're to obey the laws.
私たちは税金も払いますし、ちゃんとこの法律に従っていきます。
But if the authority, if the government tries to tell you to do something that God has commanded you not to do, or they tell you you can't do something God has commanded you to do, in that case, you obey God rather than the authorities.
けれどももしこの地上で与えられている権威が私たちに対して、神がやってはいけないと言われていることをやるように要求してきたり、もしくはやりなさいと言われることをやってはいけないというふうに禁じてきたりした場合には、私たちはその権威に従うよりも神に従う必要があります。
The interesting thing that I think is that this is a religious court.They're in charge. Their whole reason for being is that they're in charge of making sure people hear the word of God. And here they are. And so when Peter says, well, you judge, should we listen to you or God? I mean, it's just kind of ironic.
でもちょっとここで面白いなと思うのは、これが行われているのは宗教裁判を起こすような場所ですね。そのところで彼らこそが人々がちゃんと神に従っているかどうかを判断して、神の言葉を聞くようにしていかなければいけない、その場所において、ペテロとヨハネは神の前にこれが正しいかどうか判断してくださいと逆に責めていて、ちょっと皮肉のようなことが起こっています。
What would you do? Here's a question, and I'll put it to myself as well as to each one of us. But what would you do if you were told, you were commanded like this, that you couldn't speak in the name of Christ?
もし皆さんが、私自身もそうなんですけれども、ちょっと質問ですが、キリストの皆において語ってはいけないというふうに、言われてしまったとしたら、どうするでしょうか。
You know, it could happen.
それは起こりうることです。
The sad thing, I think, though, is that we live right now in a place where we have freedom to speak about Jesus.
残念なことに、私は思いますけれども、今私たちはこの地上、この場所で、キリストのイエスの名によって自由に語ることが許されているところに住んでいます。
I think, though I've lived in Japan now for over 20 years, but from my perception, I think there's more freedom in Japan now than in the United States to talk about Jesus.
私はもう20年近く日本に住んでいますけれども、今やアメリカよりも日本の方がよりそのキリストの名によって語る自由というのはあるように思います。
Maybe I'm wrong about that, but anyway, even though that's so, for many of us, we don't speak about it.
多分もしかしたら間違ってるかもしれませんけれども、でもいずれにしても、そういった自由がある中で、私たちの多くがなかなかキリストの名によって語っていないという現状があります。
Because we're afraid.
なぜならば私たちは怖いからです。
And in the case, it's not a fear of being jailed, because like I said, there is quite a freedom here to say whatever you want.
でもその恐れというのは何かというと、牢屋に入れられてしまう、捕らえられてしまうという恐れではありません。この国は言論の自由というものがありますから。
But often it's a fear of something unseen. It's a fear that people are going to reject us.
でもそのそれというのは目に見えないもの、人から拒まれてしまうのではないかという恐れです。
And we need I'm saying that not to, you know, get us all bummed out. But we need the same boldness that Peter and John had. We need the power of the Holy Spirit.
ですから私たちはこのペテロとヨハネが受けたと同じその大胆さ、力強さとか、その見た目の力を受ける必要があります。
We need the Holy Spirit as much as the church in China needs the Holy Spirit.
私たちは私たちのこの教会として中国の教会が本当に聖霊の力を必要としているのと同じぐらい私たちも聖霊の力をこの必要としています。
Because it's only by His boldness that we're able to proclaim Jesus.
なぜならば御霊の力によってのみ私たちは力強くキリストの証しをしていくことができるからです。
Okay, let's go to 23-31.
23節から31節を読みします。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。
So in this prayer for boldness, they recalled who God is.
この彼らの祈りの中で大胆に彼らは神がどういう方であるかということを思い起こしています。
You know, that is so important. Sometimes we have to, it's good to stop and just reallytry to get a hold of just who it is you're talking to.
これは実は非常に重要なことです。私たちは時にちょっと立ち止まって、自分が今祈っておられる相手というのはどういう方であるかということを考えてみる必要があります。
We're talking to God who made heaven and earth.
私たちはこの天と地を作られた方に対して語っているわけです。
And notice when they pray this, they're actually praying the words from Psalm 2.
彼らは祈っているときにこの詩編の2編を引用して祈っています。
On Wednesday nights, we've been going through the Psalms, and I've been enjoying it. But one thing this time going through it, I realize is that what a resource it is to pray. The Psalms put in words some of the such deep emotion and praise and things like that.
今水曜日の祈祷会で詩編をずっと学んでいますけれども、本当に私は楽しくこれを学んでいるんですが、詩編の中にはどれだけこの私たちの祈りを導くそのソースがあるかということを本当に思わされています。ここに深いこの感情のうめきというものが詩編の中に含まれていて、これを使って祈るということができます。
It's good to pray the scriptures. You can pray the Psalms. You can pray all the scriptures.
この詩編のあらゆる詩編を使ってこれを通して祈ることができます。
We see an example of that here.
ここにもその例を見ることができますね。
One thing I noticed about this prayer, they did not pray that their threats would be removed or that God would destroy their enemies or take away their enemies.
ここで彼らの祈りの中で決してその脅しを取り除いてくださいとか敵を滅ぼしてくださいというふうに祈っているわけではないということがわかります。
They prayed for boldness that they would be able to glorify Jesus.
彼らはこの大胆さを求めています。それによってイエスに栄光をお返しすることができるように。
そし
てこの祈りにすぐに答えが来ているところを私たちは見ることができます。その場が動いて、そして聖霊に彼らが満たされました。
And I think this is a good prayer to pray. God, give me boldness that I can glorify you.
これは本当に良い祈りだと思います。神にこの大胆さ、力強さというものを求める。それによってイエスに私たちが栄光を返していくことができるようになるためです。
And I have to confess, I don't think that way a lot. A lot of times, my immediate thought when I'm praying is, God, take this obstacle.I think, oh, this is in my way, or this is trying to, you know, I want God to take those things out of my way.
でも私自身もこれを読んで本当に示されて告白しなきゃいけないわけですけれども、何か自分の目の前に障害が置かれるとついすぐにその障害を取り除いてくださいというふうに祈ってしまいます。
But often it's God's plan not to take difficulties out of our lives, but to glorify himself in the midst of them by giving us boldness, by giving us, you know, the fruit of the spirit, the love, and things that are from him that we can overcome.
でもしばしば神のご計画というのはその障害がある中で困難な中でそれを取り除くのではなくてその中に大胆さ力強さを与えてくださることによってその真っ只中で神の栄光を表してくださるということです。それによってそこで私たちが、その聖霊の実を結ぶことができる、神の栄光を表すことができます。
Jesus is glorified through that. That's powerful.
それを通してイエスが栄光を受けることができます。これが本当に力強いものです。
But you know, if God did everything the way I think, you know, I could, okayIt's going to rain. Okay, God, keep back the rain. Make sure that this goes well or that goes well and keep things from... You know, if God answered everything in that way, it's not that big of a witness. It's not that powerful to other people. You could say, wow, it's, you know, my life is just great because I ask God and he does everything and everything's smooth.
もし私たちが考えて神に願うところが全て叶ったとしたら、神様こうしてくだ、これはこうしてください、これはこうしてください、そしてこれは取り除けてください、そういった祈りが全て答えられるとしたら、なかなかそこに神の栄光を表すことはできないし、その力強さがそこにないので、本当に困難の中で乗り切ることができるよりも少ない影響力しか与えられない。
I think, you know, think about how you look at other people. Sometimes, maybe it'll be a letter or something. A lot of these Christmas letters that you get. It's just like, you know, sometimes people will talk about. I should go off on this tangent. Just, you know, sometimes people talk about how great this is going, and yeah, this is happening. They're doing really well. The kids are great. Everything's great. And, you know, it's not wrong. I'm happy for them. But I compare that to observing somebody going through something, and then they talking about how good the Lord is. And I'm thinking, whoa, that's powerful.
例えばクリスマスなんかの時によく近況報告の手紙をこう交換し合ったりとかするんですけれども、神様は素晴らしい方でこんないいことをしてくださいました、こんないいことがありましたっていう、そういったことももちろん間違っていないし、その人たちを思う 思うとよかったなと思いますけれども、でも例えば何かすごく困難なところを通って、それでも神はこんなに良くしてくださいましたという証を聞く方が、本当にそこに力強さを感じることができます。
Anyway, I kind of got off there. I like letters, so please, you know, even
send 私は手紙が好きなので、ぜひ書いて。
Even if things are going well, that's okay.
すべていいことが起こっていても教えてください。
Okay. Okay. Let's finish up 32 through 36.
最後32節から37節を読みします。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
In verse 33 it says great grace was upon them all.
33節には大きな恵みが彼らの上にあったとあります。
People were willingly giving up their possessions in order to meet the needs of others.
人々は自分たちの持っているものを売って、自ら進んでそれを売って他の人の必要に応えようとしていました。
Now this was not communism.
これは決して共産主義ではありません。
This people were doing this willingly.
人々は自ら進んで行っていました。
The apostles weren't commanding this. It wasn't a new command. Okay, this is how it's going to be now. Everybody's to bring their stuff and we're going to divide it up. No, it was, this was God moving on the hearts of the people.
弟子たちが人々に命令して、今からはもうみんな持ち物を共有にして平等に配りますと命令をしたわけではなくて、神が一人一人の心に働いて心を動かしてくださいました。
And here we're introduced to a man named Barnabas.
そしてここに一人のバルナバという人が紹介されています。
Actually, his name was Joseph, but they changed it to Barnabas. Barnabas means son of encouragement.
ヨセフという名前でしたけれども、バルナバと呼ばれていました。そしてこのバルナバという意味ですが、これは慰めの子、もしくは進めの子とか励ましの子という意味です。
As we look at his life, you were going to see he was indeed an encourager.
そしてこれからまたずっと見ていきますけれども、確かに彼は他の人たちにとって慰めの子、または進めをする人であります。
He's a very important person in the early church. He was not one of the apostles.
彼はこの初代教会の中で非常に重要な役割を果たした人物です。使徒の一人ではありませんでした。
And yet God used him powerfully, especially in this area of encouraging people.
でも神はこのバルナバという人を特別に用いられました。特にその人を励ますという分野において彼は非常に用いられた人です。
And so here we see that he takes and sells a field and brings his money so that to help with the needs of the church.
ここではこのバルナバという人が自分の畑を売って、そして教会に持ってきて他の人の必要のために捧げました。
He seemed like he was okay with them changing his name.
名前が変わったことは良かったようですね。
From Joseph to Barnabas.
ヨセフからバルナバにこう変わった。
They always seem free to change people's names, you know.
本当に自由になんか人の名前が変わるようですけれども。
But anyway, I mean, just if you were told.You know, I look at Gary. Gary, I'm going to change your name, and you know, anyway. Okay. The story. I'm kind of finished with the chapter. We'll continue next week.
はい。また続けて来週この続きの話を見ていきます。
All right. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for this book, this look that we get into the beginnings of the church.
主よ、この書をありがとうございます。教会が始まった頃の話を今学ぶことができています。
And as we do, we see just what a change comes when your spirit moves upon the lives of your people.
聖霊があなたのために注がれるときに本当に大きな変化が現れることを私たちは見ることができます。
And you are glorified.
そしてあなたに栄光が返されます。
And as we are here in Kamakura about 2,000 years later, we recognize, Lord, we have the same need.
そして2000年後の今この鎌倉の地で私たちも同じ御霊を必要としています。
You've given us the same commission. You've told us to be your witnesses.
あなたは今も同じように私たちにあなたの証人であることを命じておられます。
And we're in a country that is in such need of you.
そして私たちは本当にあなたの力を必要とするそのような国にいます。
Lord, we know that we don't.Just in ourselves, we find that we're lacking. It's daunting. I don't know how we can make a difference. But by your Spirit, Lord, we know that it'll make all the difference.
私たちのうちにはそのような力は一切なく、どうやって影響をもたらしていったらいいか本当に分かりませんけれども、あなたの力によって全てが変えられることを知っています。
So we ask, Lord, that you'd pour out your spirit into our hearts.
ですからどうぞあなたの御霊を私たちの心に注いでください。
Give us that boldness to speak your word.
あなたの御言葉を語る大胆さを私たちにお与えください。
To, in our own way, in the way that you've created us, a way that's natural to us, to be a witness for Jesus.
あなたが一人一人を作ってくださって、その目的を与えてくださっているように私たちがそこに、その流れに乗って自然にあなたを証しすることができるように助けてください。
And whatever our circumstances are, Lord, I pray that you'd strengthen our hearts, that our faith would be strengthened to know that you will overcome. We can overcome by the power of your spirit. We can be witnesses for Jesus wherever and in whatever situation we are in.
どのような状況に置かれていても、私たちはあなたの力によって、御霊の力によって乗り越えることができるということを知っていますから、どうぞ私たちを御霊で満たしてください。
We ask this in confidence.
そして、
Because we know, Lord,
確信を持ってこのことを願います。
We know, Lord, that it's in your will.
なぜならば、主よ、これはあなたの御心でもあるからです。
And we ask it in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。